皆さんクリスマスおめでとうございます。来年迎えるクリスマスですが、皆さんそれぞれにとって今年のクリスマスはどのような恵みをいただけるクリスマスなのでしょうか。祝福をお祈りいたします。今日はこのクリスマス礼拝に初めて来た方がおられるので、その初めての方を覚えながらメッセージを取り次ぎたいと思っております。まず一つは、クリスマス礼拝はなぜ25日ではないんでしょうかということなんです。普通キリストの誕生日は12月25日と言われているのに、なぜ今日のように19日の日曜日にクリスマス礼拝を捧げるのかということであります。これはきっと皆さんもいろいろ周りの人から聞かれることかと思いますが、クリスマスにお生まれになったイエス様は30歳の時にメシア、救い主としてご自身を公に表され、3年間神様の御心とご愛を人々に伝えられました。そして最後に十字架にかけられて死なれたんです。その十字架の上でイエス・キリストはご自分を十字架につける人々に対して、父よ、彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らないのですと祈りつつ死なれたのであります。この祈りこそが全ての人間の罪の許しのために祈りの祈りであり、また罪人の許しのためにイエス様はご自身の命を犠牲にして捧げて祈られた祈りなのです。このイエス様は死んで墓に葬られましたが、3日目の朝に復活されて弟子たちの前に現れました。その復活されたのが日曜日の朝だったのです。そういうことで十字架につけられた罪人のために、十字架につけられて死んだイエス様が日曜日の朝に復活された。それで今イエス・キリストを信じる者たちが日曜日の朝に礼拝を捧げるようになったのであります。日曜日の礼拝は復活されて今もご臨在くださるイエス様を礼拝する時であります。ですから教会はイエス様の誕生日である25日の前の最も近い日曜日にクリスマス礼拝を捧げるのです。まあ、暦の関係でこの日曜日は19日から25日の間に移動します。まあ、今年は19日でありますが、年を明けて2022年は25日が日曜日なのです。ですから、まあ、年を明けるとクリスマス様の誕生の25日と思えられ、その日が日曜日でクリスマス礼拝ってなるんですが、そうでなくても19日から25日の間に毎年この日曜日が移動しますけれど、でもまたクリスマスにお生まれになったイエス様が私たち人間人類のために、その罪を許すために命を犠牲にして、そして私たちを救おうとして愛してくださった、それで復活された、そのイエス様の復活の朝を覚えて私たちは毎週日曜日に礼拝を捧げているのであります。二番目にですね、ある方からこういう質問を受けたんです。なんでクリスマスおめでとうって言うんですか？私はクリスチャンでも何でもない、関係ないでしょう。というんですね。確かにクリスマスはイエス・キリストの誕生を祝うことで、キリスト教信仰に基づいた行事であります。それなのに、 なんで世界中の人々に祝われるクリスマスなのかを聖書から少し聞いてみたいと思います。神様の天使がクリスマスの出来事を一番最初に知らせたのは羊飼いたちであります。こういう具合に天使が言ってます。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ている血のみごを見つけるであろう。これがあなた方への印である。ルカによる福音書2章の10節から12節に告げられています。天使は民全体に与えられる大きな喜びをと告げています。民全体というのは全ての民にということです。この全ての民に与えられる大きな喜びには二つの意味で大きな喜びがあります。一つは今最初に天使からの見つめを受けた羊飼いたちにつけられたことを見つけ出した喜びであります。羊飼いというのは四六日中羊の世話をしなければなりません。当時羊飼いたちは羊が食べる草のある野原に連れて行き、また羊を襲う、ライオンや狼たちから羊を守らなければなりません。ですから町の礼拝所に行って礼拝を捧げることができませんでした。それで当時の宗教指導者たちは安息日に仕事を休んで礼拝を捧げるという掟を守らないから羊飼いたちは神様からの祝福に預かれない者たちだと見下げられておりました。ところが神の天使がこのクリスマスの出来事を最初に知らせたのは当時の宗教指導者たちではなく、宗教指導者たちが見下げていた羊飼いたちだったのであります。羊飼いたちは自分たちのようなものに神の天使が神様の見告げを知らせてくれたということに対してとても驚き戸惑ったことでありましょう。だから天使は恐れるなと告げております。羊飼いたちは戸惑いながらもその見告げを信じました。そしてすぐにさあベツレヘムへ行こう、主が知らせてくださったその出来事を見ようではないかと言って行動を起こしたのです。羊飼いのたちの特性があるんですね。これはルカ福音書15章にも書かれているんですが、100匹の中の1匹の羊が迷った時のことです。羊飼いは99匹をそこに置いて迷った1匹のために一生懸命に探し、見つけ出すまで探した飼いで、見つけ出したらその羊を肩に抱いて友達や近所の人たちに羊が見つかったよ、みんな一緒に喜んでくれって喜びを分かち合う。だからそのように羊飼いは一生懸命に迷った羊を探し、見つけたらみんなと喜びを分かち合う。そういう特性を持った羊飼いたちに天使は世界で最初のクリスマスの出来事を知らせたのです。羊飼いたちはさあベツレヘムに行こうとすぐ行動を起こし、そして一匹の迷子の羊を探したように一生懸命に貝羽桶の中に寝ている血の実をもう探して見つけました。このメシアというのは旧約聖書に予言されているメシアです。まさかその メシアが、救い主が、馬小屋の中の餌箱の中に生まれるなんて、当時の誰もが考えなかったでしょう。もし、この見つけが当時の指導者たちに告げられたとしたら、彼らは信じて行動を起こしたでしょうか。そんなメシアがそんなところで生まれるもんか、馬鹿にしたかもしれません。でも羊飼いたちは戸惑いながらもそれを信じて、そして探しに行ったんです。そして見つけたんです。その見つけた喜びをさあ町の人たちに知らせましょうと、彼らはすぐ行動を起こした。ですからクリスマスの喜びは今日も指導者たちよりも弱い見下げられた人々や、また彼らが分かち合った一般の人々に告げられ受け止められた喜びなんです。ですから私たちみんなに越して喜び、分かち合われる分かち合われる喜びであるということですね。二つ目はですね、今日読んでいただいたところの東の国の星を研究していた占星術の学者たち、まあ、前の訳は博士と訳してありました。星を研究していた博士たちが星に導かれて幼子を見つけ出して拝む喜びということです。東の国っていうのは当時ユダヤ王国を滅ぼして王をはじめとする指導者たちを捕虜として連れて行ったバビロン帝国のあった今のイラン、イラクの地域であります。捕虜となったユダヤ人たちは捕虜となってもバビロンの地でこの旧約聖書、今皆さんが持っているこの旧約聖書の部分です、この聖書を手にして信仰生活をしていました。でその旧約聖書にはやがてメシア、救い主が現れるということも予言されているんです。ですからバビロンの人たちもユダヤ人たちが持っている旧約聖書としてメシア予言ということを知ってたんですね。それでバビロンで星を研究する博士たちはメシア予言も念頭に置いて星を調べていました。そしてメシア予言の実現と思われる特別な星を見つけたんです。そして長い道のりを旅してエルサレムにやってきました。そして訪ねたんです。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来ました。これを聞いたヘロデ王は大変不安を抱きました。自分のライバルが生まれたということですから大変です。エルサレムの人々も同様に不安を抱いたと書いてあります。おそらくこのヘロデの凶暴性を知っていましたから、何か恐ろしいことが起こるのではないかと不安になったのかもしれません。ヘロデ王は祭司長たちや律法学者たちを皆集めてメシアがどこに生まれることになっているかを調べさせました。そしてユダヤのベツレヘムですとミカ書五章一節の予言に基づいて答えを見出しました。このヘロデ王は博士たちを密かに呼び寄せて星の現れた時期を確かめ、行ってこのことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ、私も拝みに行こうと言ってベツレヘムへ博士たちを送り出しました。ヘロデの魂胆は博士たちの知らせを受けたらその幼子を殺してしまおうと思っていたのです。これは後の方を読むとそのことがよくわかります。博士たちはベツレヘムに向かうと東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所に泊まったので博士たちはその星を見て喜びにあふれたとあります。家に入ってみると 幼子は母マリアと共におられ、博士たちはその幼子の前にひれ伏して拝み、宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げたとあります。黄金っていうのは王としての印、乳香っていうのは神様に捧げる本当に香ばしい香りなんですが、これは神としての印。もつ薬っていうのは死んだ人に塗る薬だそうです。ですからイエス様も人間としてやがて死ぬ、人間としての印のこのもつ薬、だから王として神として人間としてお生まれになった御子イエス様を、そしてこの宝物に象徴してこの彼らは拝んだのであります。当時のユダヤのヘロデをはじめとする指導者たちは、博士たちに言われてみて初めてメシアの誕生を調べ、予言書を通してベツレヘムに生まれることが分かりました。しかしこの指導者たちは誰もお詫びに行きませんでした。しかもユダヤ人たちにとって外国人は神様の救いや祝福に預かることのできないものと思われておりました。そんな外国の東の国の博士たちが幼子を見つけ出して拝んで、そして喜んだ、これがクリスマスのもう一つの喜びなんです。このようにクリスマスの喜びっていうのは最初から当時のユダヤの指導者たちではなく、羊飼いたちのように見下げられた人々、そして羊飼いたちによってその喜びを分かち合った一般の人々、そして神様の祝福に縁がないと思われていた外国人たちに与えられた喜びだったんです。ですからこのクリスマスの喜びはこの2000年間キリスト者であるとなしに関わらず、神様から命を与えられた全世界の人々に告げられる喜びなのであります。ところで博士たちは夢でヘロデのとこへ帰るなとお告げを受け、別の道を取って自分たちの国に帰っていきました。今日も御子イエス様と出会い、イエス様を救い主として信じると、今までの道を通るのではなく、神様が今までと違う道を歩むように道を開いてくださるのであります。少し私自身のことを明かししますが、私の家は昔からの日蓮宗の家でした。南無法蓮華経っていうのを唱える日蓮宗です。父は檀家総代をしていましたから、私の家はとても熱心にこの仏事事を守っていました。私は小さい時からこの神仏様を拝んで育った来たわけなんです。私の務めは朝起きたら仏壇にお水とお花を備える役割だったんです。その前にですね、朝起きて外へ出たら、こうやって太陽を拝む、お天道様を拝む、そして水とお花を持って仏壇の仏様に備えて仏様を拝む、またその仏壇の横に観音像があったんです。その観音像も拝む、そして家が植木屋の商売をしてましたから、事務所には神棚があるんです。神棚を拝むことがある。毎日そういう生活を小さい時から私はしてたんですね。母はよく、そんなことしたら神仏様の罰が当たるよ、呪われるよ、たたられるよ、地獄に落ちるよなどと言って私は育てました。 ですから私はいつも呪われないように、祟られないように、地獄に行かないようにって、何か戦々恐々として育ってきたわけなんです。思春期になって私は母の40歳の時の子供であったということを自覚するようになり、兄姉たちは母の20代の時の子供なんです。5人兄弟でした。私は本当に親に望まれて生まれたんだろうか。兄姉たちは親が結婚して子供が欲しいなっていう願望のもとに生まれたんだろう。私は一体どうなんだろう。母が40歳の時たまたま妊娠したから生まれたんじゃないか、たまたま生まれた人間なんじゃないかっていうようなね、そういうことを思うようになったら、とっても惨めになって、そして人生が狂い始めたんです。そして死をも願うように自殺願望者にもなってしまいました。でそんな時に教会に導かれたんです。で教会の牧師は私の悩みをいろいろたくさん聞いてくださって、いやー、福田さん、大変でしたね。でもね、福田さん、神様があなたを祝福してくださったから、あなたは生まれたんですよ。びっくりしたんです。今までそんなことは呪われる、祟られる、地獄へ落とされるって、そういう神仏様だったのに、教会の牧師は神様があなたを祝福してくださってるからあなたが生まれたとしたんです。私は人間を祝福する神様ってどんな方なんだ。その神様を求めて教会に行き続け、そして18歳のクリスマスに洗礼を受けてキリスト者になりました。ちっちゃなちっちゃな10人そこそこの田舎の教会だったんです。私はそういう中でイエス様として神様の愛を知ったときに、この神様の祝福をみんなと分かち合ってしたいなと思うようになりました。まあ、そういう導きのもとではやがて東京に出てきて、そして伝道者となる道を開かれてここに立ってますが、以来18歳の時に洗礼を受けて、今年のクリスマスで満60歳、クリスチャン60歳です。そうすると今年が分かっちゃうと思いますけど、60年間神様の祝福をみんなに伝えて分かち合って生きていきたい、そんな思いで今日まで私は歩んでまいりました。皆さんも御子イエス様を信じてイエス様に導かれて歩むと、神様が新しい道を備えてくださるんです。何も伝道者になるっていうことだけが新しい道じゃないんです。イエス様を通して、そして神様の存在を知ったときに、神様は今までと違った新しい別な道を備えてくださる。どうぞそのことをご期待しながら2022年の新しい年を迎えて、新しい神様の導かれる道を歩んでいただきたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、コロナ禍の中にも健康を守られ、2021年のクリスマス礼拝を共に捧げることのできることを感謝いたします。神様、あなたは羊飼いや東の国の博士たちを通してクリスマスの喜びを全世界のすべての人々のために備えてくださったことを改めて確認し感謝いたします。どうか御子イエス様を通していただく神様の恵みに豊かに味わうこの年のクリスマスとしてください。コロナ禍によって病んだり心を弱っている方々の上にあなたの癒しとお支えをお与えください。また本庄教会に連なって病のために療養されている方たちを覚えます。どうぞその方たちの上にクリスマスの恵みを特別に 注いでください。また今日初めてクリスマス礼拝をご一緒に捧げることのできた方々の上に、あなたの特別な祝福とお導きをお与えください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします、アーメン。